清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は短期大学部キャリアプランニング科木下克子先生に聞きます。今日私ですね、創造大学の3階にあるこれ調理室ですね、先生、大きなシルバーの台が全部で8つ、
市販台含めると、
ここ本当だ、先生の教える用の台入れると9つ、はい、学生さんたちが使うこの調理台と先生がこうちょうど向かい合わせになるように並んでいて、台にはね、流しもついてるし、それからオーブンや、それからもちろんコンロも3つついていて、うちのキッチンに欲しいわぐらいなシステムになってるんですけどね。いいですね、この台、先生。
もう13年になりますかね。
あ、これができてから、
はい、
ちょうどね、高さも私の腰より少し低いぐらいなので、うん、1メーターちょっとぐらいの高さで、うん、作業もすごくしやすい高さですよね、
うんうん、あ、そうですね。子供さんですとね、台がないとちょっと無理なんですけども、うん、まあ、ここは大学生の、はい、調理教室ですので、
この調理室の後ろ見てみると、はい、後ろに丸い窓が開いた扉がいっぱいついてるんですけど、
はい、
お皿がいっぱい見えます、先生。
はい、一応上の段が、ちょっと見えないんですけども、お寿司なんかを作りますから寿司桶等が入っていて。
お寿司作るんですか。
はい、手まり寿司とか、はい、それからスケロクも作りますね。はい、スケロクというのは巻き寿司と、うん、それから稲荷ですよね、
はあ、
はい、そのセットになったものも作ります。
へ、はい、ということで、先生はキャリアプランニング科で調理を教えていらっしゃる。
はい、
実はこの実習室ですね、普通の、はい、私たちがそれこそ小中高の時に学んできた、はい、いわゆる家庭科室、家庭科実習室の調理室とは違うところが一箇所あるんですよ。両サイドにテレビモニターがついていて、
はい、
あれ今あそこにある電気ポットが映ってますけど、
はい、
先生が調理したのを、はい、アップで学生さんたち机の周りに集まらなくても、
はい、
この調理台で実習台で見ることができるんですね。
はい、ちょっとアップはできないんですけどもね、まあ、見ることはできるわけですね。
カメラでずっとやって映して、
そうですね、あそこにね、あるんですね、キャッチする。
あ、本当だ、ものが。
だから
丸い、はい、回転灯みたいなのがついてますけど、はい、カメラなんですね。
そうなんです。
それこそ小中高の家庭科の時は、うん、先生の、ね、机の周りにみんなわーって集まって、
はい、
見えないよって後ろの方の子は言いながらね、うん、実習を見学してた記憶があるんですが、
でもね、やっぱりダイレクトに理解するためにはですね、それが一番いいかなと思って、うん、この液晶もありますけれども、実際はね、前に集まって実習見てもらって実習を展開しております。
なるほどね、はい、まあ、でもああいう装置もあるわけですね、
うん、はい、そうですね。
あとね、もう一個不思議なものを見つけたんですけれども、シルバーの、ね、大きい箱が、うん、教室の隅に置いてあるんですけど、
はい、あれは冷蔵庫とそれから冷凍庫ですね。
冷蔵庫と冷凍庫、
はい、
よくテレビドラマなんかで、うん、お料理のドラマなんかがあったりすると出てくるでっかいシルバーのやつです。
そうですね、
職人さん
急速冷凍庫ですから本当に効きがいいですし、うん、それから食品も傷まないですよね。はい、
で時々ね、やっぱり大きいので、うん、ブーンって音は、
すいません、やかましくて、
なのでね、今日先生にお話聞いてる途中も何回かブーンって言い出すんじゃないかなと思うんですけど、冷蔵庫働いてるんですね。
はい、そうです、はい、時々休んでくれるんですけどね、うん、
はい、まあ、休んだり働いたり休んだり働いたりを繰り返して冷やしているわけなんですね、はい、そうです。なんか物が入ってたりするんですか今。
保存いろいろとバターだとかね、まあ、そのいろんな材料がですね、うん、春学期に使ったものとかあるいは秋学期への準備のものとかが冷蔵庫を冷凍庫に入っております。
保存されてるわけなんですね。
そうです、そうです。
当然ですね、この調理室やっぱり火なんかも使いますから、うん、冷房完備です。
そうです、
大きなエアコンが4台ついてます。
やっぱりまあね、今そういうものがないとなかなかね集中力も やっぱり、
まあ、食品は使えますしね。
はい、そうです、
という今日は木下先生のところのですね調理室にお邪魔しておりますが、先生の調理の先生ということだったんですが、はい、詳しくはどういう学生さんにはどういう授業をされているんでしょう。
はい、私はあの大学を卒業してからあの藤の花学園の方の藤の花高校の食物科の方で、調理師を養成するための調理実習をずっと担当しておりました。はい、はい、でそれにまあ引き続いてこちらも、調理師養成の調理室で
今もう藤の花女子校にも行かれてるんですか。
あの今はもう行きません。やはりそんな両方に行くということもできませんので、今はこちら専任でこちらにおります。
あの藤の花女子高等学校はこの辺りも唯一の女子校といっても過言ではないという女子校です、うん、伝統ある女子高校ですけれども、あそこ食物科ありますもんね。
はい、
確か創造大学とは姉妹校提携。
そうです、そうです、本当に藤の花学園の歴史というのは今年で何年ぐらいになると思います。
周りの結構老舗高校が戦後できたって言って70年とか80年とか言ってますから、
うん、はい、
ちょっと多く見積もって、はい、90年、
ちょっとです、もうちょっとですね、もうちょい
100年。
あの2002年に100年になりました。1902年に藤の花学園はですね八丁の方に豊橋市裁縫女学校でスタートしました。
じゃあ創造大学よりも藤の花女子高校の方が歴史が古いんですね。
はい、そうです。で藤の花女子校になったのが、昭和23年です。
戦後割とすぐですね。
そうです、そうです、そうです、
じゃあもう100年以上の歴史が
115年ですかね。
すごい、藤の花学園は。じゃあもう第1回生なんていうのはもうこ、ね、あのお元気なわけもなく、うん、っていう感じですよね。
計算するとですね、計算するとですね、
うん、当時の女学生ですからね。
そうです、そうです。
ちょっとこう科学的にもお元気でいるわけはないですよね。その藤の花女子高校と創造大学が、はい、あの姉妹校提携、
昭和58年に豊橋短期大学があのできたんですね。
トヨタンですね。
トヨタンというのが昭和58年、う
ん、であの途中から創造大学に変わりましたもんね。
はい、
私今30代後半になりますけど、はい、私より上ぐらいの年の人たちは創造大学ってよりやっぱりトヨタンのイメージがね、まだまだ あるよという方多いと思います。
なんかやはり女子ばかりというイメージですよね。
うん、今時は男子学生さんも結構いますもんね。
はい、
ちなみにキャリアプランニング科にはあの男子学生さんはいるんですか。
キャリアプランニング科はあの女子だけです。
募集も女子のみ。
そうです。
今幼児教育保育科とかね、うん、あの経営学科とかね、看護系なんて言っても男子学生さんたくさんいますもんね。
はい、
キャリアプランニング科に関しては募集はもう女子学生さんしかしてない。
そうですね。はい、
で、先生藤の花女子校で教えられていて、はい、で創造大学に来られて、
はい、
で今実際にこう調理の授業をされていると。
そうです。ですからね、まあ、学生さんのねあのお母様を高校で教えてお嬢さんを大学でというケースもあります。
親子2代で、
はい、
嬉しいですね。でも
そうですね、やっぱり、お母さんがお料理をしてると子供さんも好きになるのかなっていうふうに思いますね。
じゃあ、あの調理師の免許などを取りたいなって思ってる学生さんたちが木下先生のところで学んでるわけなんですか。
そうです、そうです。
実際に、うん、調理師の免許を取りたい学生さんたちは、うん、大学でどんな調理の勉強をしてるんですか。
あのいろいろとあのやっぱり厚生省から定められたあの科目があるものですから、栄養学とか食品学とかそれから公衆衛生とか、あのまあ、私の調理学調理実習はもちろんですけども、この調理実習の中でも集団給食を対象にする総合調理とか総合調理実習などもあります。
いろんなことを調理師さんになるためには学ばなければならないんですね。
そうですね、やはり栄養のこととか食品を知るとか衛生も大事ですね。それからやっぱり技も大切になります。
その中でやっぱり特に私たち気になるのはその技の部分なんですけど、どういうものを作るんですか具体的には。
まあ、最初の頃は本当に私はあの家庭料理とそれからまあちょっと応用ですね。であとプロの方をお招きしてあのスキルはいろいろとお願いしていることがあります。はい、
あのお料理は要中も何でも作るって感じですか。
はい、まあ、例えば日本料理ですとね、
うん、
あの出汁の取り方から、ね、始まって、それからまあいろいろと味噌汁、それから煮物の基本とかね、はい、焼き物勉強していきます。
さっき言われてたみたいにお寿司も作る。
そうですね、なかなか一口でお寿司と言ってもね難しいですよね。やっぱり日本はあの関東関西の文化がありますので、あの関東圏というのはね、あの握り寿司が発祥ですよね。関西圏っていうのは、ご飯を主にした、まあ、食事というお寿司ですから、ちらし寿司とかね、それこそ太巻き寿司とかそういうものは関西圏ですね。
なるほど。じゃあそういった勉強もしながら、うん、
はい、
東西で違うんだよ、文化が違うんだよっていう。
そうです。あ、食文化もあります。
食文化もね、
はい、食文化概論というあのとてもね興味深い授業もあります。
技だけじゃなくて、
はい、
そういう歴史や文化も学んでいくと。
それをまあ各先生方がとても分かりやすくね、いろいろ授業なさってくださってると思います。
各先生っていうのは木下先生以外にも教えてくださる先生がいらっしゃるんですか？
もちろんもちろんです。大勢の先生方で、担当しております。
例えばあの外部からの先生なんていうのを招いたりしてるんですか？
私の調理実習ではプロの、やっぱりスキルも取り入れようということで、実際現場で働かれている先生方をお招きして、うん、そして授業を行っております。
先ほどあの木下先生に、うん、このこういうのメニューの時はこういう方をお呼びしてるのよっていうことで、うん、先生一覧を見せていただいたんですけれども、はいはい、すごいですよ。あの名前聞くと皆さんびっくりするような豊橋市内名だたる名店のシェフの皆さん、パティシエの皆さんが、うんうんうん、いらっしゃってるんですね。
そうですね、
羨ましい。
とてもあの先生方熱心にねご指導あのしていただいております。本当にね、うん、先生方もまあ楽しんでしなんか仕事をされてるなっていう感じがいたします。変わったところですとね、そば打ちなんていうのもあるんですね。これ日本料理の分野なんですけれども、
そば打ちの授業があるんですね。
そうなんです。で一人一人がそば粉を、こねるところからやるんですよ。
もうそこから。
はい、
楽しそう。
はい、こま板とかね、そのそば切り包丁なども使って、うんうん、はい、そばを打っていくんですけど、
ね、ああ、そば切り包丁って見たことあります、うん、あのまな板みたいな包丁ですよね。そう
そう、幅が広いっていうことですよね。
そうです、はい、そうです、そういった実習も、うん、あの今実際にお店で働いていらっしゃる、うん、一流のシェフや職人さんを呼んで、うん、
はい、
学生さんたち学んでいらっしゃるんですね。
まあ、あの学生たちのメリハリにもなりますよね。そういったこう授業が時々ポツンポツンとありますかね。
とポツンポツンと言いながらもね、うん、一月に1回2回は
あ、そうですね、
あるわけなんですよね、はい、羨ましいな。
何が習いたいですか？
私そうですね、中華料理習ってみたいですね。
あ、中華はいいですよね。材料を、うん、あのきちんと準備しておけば、うん、もうあとはね本当に早いですからね。
火力でね、うん、ガーッと作っていくイメージですけれども。
そうですね、だから下ごしらえさえしっかりしておけばね大丈夫ですよね。
あとですね、私、うん、あの先生のところの学生さんに、うん、ちらっとこの間聞いたんですけれども、うん、なんか本格スイーツを作る授業とかもあるんですよね。
そうなんですよ。
すっごい時間かけて作ったけどすっごい楽しかったって言ってました。
そうね、私がねその時に聞きましたよね。もう作りたくないでしょって言ったら、いや作りたいって言ってたから、
うん、
私はねちょっと感動して嬉しかったんですね、うん、はい、
その時はどんなものを作ったんですか？
その時はですね、抹茶のムースケーキというものを作りました、う
ん、これね写真があるんですけれども、
はい、
あの抹茶のムースケーキ本当にお店で出てくるみたいに、うん、ちゃんとなんていうかデコレーションもされて。
そうなんです。それでね、あの私があのお招きしている先生はあの、まお店で売ってるものをですね包み隠さず本当にこうレシピを教えてくださるんです。例えばここには今ね、抹茶のムースケーキの、ビスキュイのところには入ってないんですけども、時々ですねトレハロースというものを入れられるんですね、
はい、
トレハロースって聞いたことありますか？
聞いたことあります。
ありますか？どういうイメージですか？
甘い感じですかね。
甘い、そうなんですよ。お砂糖の半分の甘さなんですね。でなんでお砂糖の半分の甘さなのにそれを入れるかというところが知りたいですよね。
知りたいです。
知りたいですよね。それはやっぱりね保湿性があるからなんですね。 しっとりするということなんですね。で、私が不思議に思うのは、私たちがまあお菓子とか、いろいろ買いますと必ずと言っていいほどトレハロースが入ってるんですよ、うん、ところがですね、お菓子の本には材料にトレハロースって書いてないんですよ。
書いてないです。見たことないでしょ。
ないですよね。でもこちらの、ね、学校で教えてくださ大学で教えてくださる先生はきちんとトレハロースの分量も書いてあるんですね。
包み隠さず職人の技を伝授してくれるわけなんですね。
そうなんです。残念なるかな、やっぱりその通りにはできませんけれども、
プロですからね。
いくら教えてください、懇切丁寧に教えてくださっても、やはりね、その通りにはなかなかできませんけど、まあ、似たものはね、なんとか頑張って作りますね。
はい、という授業を外部の先生方、それからキャリアプランニング科のね、うん、他の先生方も含めて学生さん楽しそう授業をと思いました、
は
い、
でね、私ね、まあ、学んだことがあるんですね。例えばですね、この抹茶のムースケーキはちょっとね、すごい元気な学生たちなんですけれども、途中でね、やっぱりこの授業が、私の授業というのは、約3時間ぶっ続けであるんですね。で、まあ、3時間ぶっ続けは厚生労働省の方からも許可になりませんから、試食の時間だけはみんな座るんですけども、まあ、2時間ぐらいは平気でぶっ通しなんですね。でも元気なんですよ、学生たちはみんなね、いつも元気なんですけど、このケーキを作ってる時に途中で無言になってしまったんです。
いつも元気な学生さんが、
そうそう、で、これはちょっとね、過酷なことをしてしまったかなと思ったんですね。でも、まあ、なんとかクリアできて、で、あといつもですね、あの調理実習やった後には調理実習ノートというのに自分の、あの作ったレシピ作り方、まあ、あの分量、それから配合作り方ですね、そのレシピを書き写し、なおかつ感想も書くようになってるんですね、ポイントとか。で、その感想のところに、とっても楽しかったって書いてあったんですよ、ほとんどの学生がね。では良かったなと思って、ちょっと大変かな、ちょっと無理かなと思っても、大事なことですね。そういうものをやっぱ授業として扱うことは達成感があるというんですか、
やっぱり学生さんたちは、あの学びたい気持ちがすごくあるんですね。
はい、
例えばこの番組やるとき、一番最初に、うん、あの学長先生、はい、理事長も兼任されてるんですよね、
はい、
あ、確か藤の花女子高校の方も兼任されてると聞きましたけど、はい、あの二宮尊徳さんをすごく尊敬してらっしゃるって言って、
はい、あの見学の精神で誠をもって金券状を行え、これが藤の花学園の、見学の精神なんですね、はい、ところで二宮金次郎って本か何かで読んだことありますか？
あります。
ありますか？
はい。
あの薪を背負ってるあの姿でしょうか？
うん、そうですね。なんか随分苦労してね、
うん。
でも学びたい気持ちがすごくあって。
そうなんですよ。そうそうそう。でね、まあ、彼が生まれたのはね、1787年。で、亡くなったのが1856年。まあ、今からね、160年ぐらい前の方なんですよね。ずいぶん前みたいなイメージですけれども、うん、あの幕末の頃の方なんですね。私、最近ですね、上智大学の名誉教授である渡辺正一という方の、あの二宮金次郎について語ってる CD をね、聞きましてね、うん、彼は英文学の方なんですけれども、古典もいろいろ勉強されていて、でその二宮金次郎はちょっとお話をしますと、まあ、割と裕福なうちに生まれたんですね。ところがお父さんという方が病弱 で、まあ、昔はもう農業、どこのうちもまあ農業やってたというか多かったんです、あの多かったんですけれども、だけどお父さんが病弱であまり、こう農作業ができなくて、で その代わりというか本をよく読んでたんですね。でまあ、新書というか財産も3分の1ぐらいに、減ってしまって、で、まあ、没落みたいな感じなんですけど、でそのお父さんが、二宮金次郎が14歳の時に亡くなるんです。亡くなってしまう。でまだ弟さんたちがね、2人ほどいて、でお母さんヨシさんっていうんで、私もちょっと本読みましてね、ヨシさんも苦労して、でね、あの金次郎が16歳の時、お母さんも亡くなってしまう。 だからあと2人の幼い弟がいたんですけど、一家離散ですよね。でそれが16歳の時ですね、一家離散になったのが。でそれから20歳ぐらいまでの間の金次郎の像だと、あの薪を背負ってる。
意外と青年なんですね。
そう、
もうちょっとちっちゃいと思ってました。
はい、あの、まあ、昔から手伝ってはいたかも分かりませんけれども、まあ、いろいろ本を読みますとね、あの16歳からねおじさんの、万兵衛さんというところに預けられて、で、まあ、1日農作業をして、で終わって、まあ、夜鍋もして、それからねその今みたいに明るい光ではなく暗頓ですかね、乏しい光で乏しい時間を使って、まあ、勉強したと。で先ほどちょっと出ました渡辺正一先生は、なぜ二宮金次郎がそんなね重労働の後勉強したかということを追求してたんですよ。どうしたと思います？
学びたいっていう気持ちがあったから。
そうなんです、そうなんです。でじゃあなぜ学びたいと思ったかというと、やっぱりそれまでにねお父さんが本を読んだり、まあ、お父さんからね算術だとか習字だとか漢文を学んでいたんであろうと、まあ、渡辺さんは言ってみました。だからその学ぶこう楽しみ、それを知ってしまったから、やっぱりこの夜鍋の後ですね、また勉強をして、それで まだ16歳って、ね、本当小さいですから、あの字だってなかなか理解できませんよね。だから断片的にこのなんか文字を拾って、それをですね何回も作業をしながら繰り返し身につけていったというふうに言われてましてね。だから勉強する楽しさを、まあ、お父さんから学んだから、それがね後々もう600いくつかの農村を立て直してるんですよね。で偉大な人になったと。あの内村鑑三がね代表的な日本人の中に二宮尊徳を挙げてますよね。上杉鷹山とか日蓮聖人もおりましたかね、あとは西郷隆盛が中江東寿、その中の一人がとにかく二宮尊徳なんですね。
じゃあ創造大学の学生さんや藤の花女子高校 の、うん、あの生徒さんたちはそんな考えのもとの理事長先生の学校に入って学びたいっていう気持ちがいっぱいで、で考えるとあの辛い抹茶のムースケーキ作りにも学びたい気持ちがある学生さんたちは全然辛くなくて、また作りたいとか楽しかったって学びたい気持ちがもうこう溢れ出ているわけなんですね。
まあ、そういう言葉を直接はねあの言ってませんけれども、やっぱり、まあ、根底にはそういうあの見学の精神が、まあ、あるということですね。
はい、ということでね、本当に今日はあの調理室という非常に珍しい場所でお話を聞かせていただきました。木下先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビューバイ学生。
豊橋創造大学短期大学部2年の大倉真奈です。木下先生はみんなとの距離も近くて、一人一人に楽しく親切にいろいろ聞いてくれたり接してくれたりします。その面恥ずかしがり屋なところもあったり、たまにみんなにお菓子をよく用意してくれたり、笑い方が独特だったりと、いつも授業を楽しませてくれて興味のあるものにしてくれています。
創造先生カタログいかがでしたでしょうか。来週のこの時間も今日紹介した先生、豊橋創造大学短期大学部キャリアプランニング科木下克子先生に聞きます。木下先生は和食、洋食、中華、デザートに加えて薬膳の知識も深い先生です。薬膳から考える調理学は私たちが習ってきたビタミンがどうで炭水化物がどうでカロリーがどうだからというのから離れた初めて聞く発想がいっぱいです。 来週は木下先生がいっぱい持ってる調理の知識を少しだけ紹介してもらいます。お楽しみに。